日支援声の広場令和3年5月号。近頃は爽やかな風が吹き渡り、本当に過ごしやすい季節になりましたね。澄み渡る5月の空、鮮やかな緑の間を飛んでいく鳥たち、どこからか聞こえてくる鳥の声も気分を晴れやかにしてくれます。実は5月は鳥たちが繁殖期を迎え、活動が活発になっている時期。そんな5月10日から5月16日までの1週間を自然の中で生活している鳥たちを大切にし守ろうという思いを込めて愛鳥週間としています。この愛鳥週間の始まりは1894年のアメリカペンシルバニア州オイルシティ市のバブコック教育長が、森林の保護者である鳥たちを守ろうと5月4日をバードデーと定めました。これを受けて1947年に私たちが住む日本でも4月10日をバードデーとしました。でもしばらくして4月だと寒い地域にはまだ雪が残っているので、より暖かく鳥たちが活動する時期にしようということで、バードデーは5月10日に変更されました。バブコック教育長が鳥たちを守ろうとしたのは、鳥が自然保護の物差しと言われているからです。鳥たちは環境にとても敏感で、鳥が住めない環境は人間も住めない環境。今日鳥たちに起こる不幸は明日人間の身に降りかかるかもしれない。そのことに気がついた日本の飲料メーカーサントリーは、1973年に野鳥が住める環境を守る活動を始めました。鳥たちをより身近に感じてもらえるようにと、サントリーのホームページには200種類以上の鳥たちの鳴き声が聞ける日本の鳥百花があります。そこでは四季折々の鳥たちの美しい鳴き声を聞くことができます。じっくり耳を傾けていると、どこかの森の中にいるような感覚になるかもしれませんね。そんな鳥たちは今ある危機に瀕しています。それが農薬による問題です。世界で最も一般的に使用されている農薬ネオニコチノイド、この農薬は種そのものに組み込み、発芽して成長する際に植物内に広がることで害虫から身を守るようにできています。害虫だけならまだしも、蜂や他の昆虫に対してもとても有害であることが証明されており、この農薬でコーティングされた種を直接食べたり餌にしたりする可能性のある鳥や他の生物にも影響を与えると言われています。カナダの研究グループにより、農薬で処理された種子の1粒から2粒分に相当するネオニコチノイドを摂取した渡り鳥ミヤマシトドの体重が急激に減少し、その後の渡りの時期が遅れてしまったということが分かりました。しばらくしてミヤマシトドは回復しましたが、渡りの遅れによって生存と繁殖の機会が大きく損なわれる可能性があるとされています。他にもネオニコチノイドの使用と鳥の個体数減少に関連性があることを発見した研究もあり、どうやら事態は深刻なようです。生態系のバランスを取るとともに、植物の受粉を手伝い種を運び、植物の繁殖にとって重要な役割を果たしている鳥たち、その鳥たちが世界中で減っているということは、人も含むすべての生物に影響を与える環境が世界的な規模で急速に悪化しているということ。ほら、耳を澄ませば今日もそこに鳥たちがいる、そんな当たり前が 当たり前でなくなる未来が来るかもしれません。鳥たちを通して身近な自然環境にも目を向けるきっかけとなる愛鳥習慣。ぜひ皆様も鳥たちの鳴き声の先に見える未来の自然について考えてみませんか。それでは令和3年5月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、母子手帳はパパママへの第一歩。誰もが活用できる母子健康手帳を目指して。2、公園雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援について。令和2年度日支連指導者研修会から、その2。3、日支連用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年5月号の声の広場、どうぞお付き合いください。母子手帳はパパママへの第一歩。誰もが活用できる母子健康手帳を目指して。母子手帳は子供を授かって一番最初に手にする大切なものであり、これによって親になったという喜びを実感するものでもあります。母子手帳は正式名称を母子健康手帳といい、昭和17年に作られた妊産婦手帳が原型となっています。母子保健法では自治体から妊婦への母子健康手帳を交付することが義務付けられており、年齢国籍を問わず妊娠を届け出ることで受け取ることができるとされています。平成6年に厚生省で展示版の母子健康手帳の配布を開始したのをきっかけに、希望すれば墨字と同じ内容の展示版の母子健康手帳が配布されるようになりました。しかし展示の印刷に関わる経費については、一般の母子健康手帳と同様に地方交付税の市町村分の中に措置されており、配布は自治体次第なところもあります。また展示版は一冊の本の形式であるため、必要な部分が加筆できない上に、ページ数も多く持ち運びをするには荷物になるという欠点が。そしてロービジョンの方に対しては、通常の母子健康手帳の交付しかなく、有効に活用できるとは言えないというのが現状です。これらの問題を踏まえ、NPO 法人神奈川県視覚障害者福祉協会女性部では、視覚に障害があっても必要な時に加筆できるような母子健康手帳と合わせて使用できる付属資料、我が子の成長記録ハンドブックの作成を目的として、2020年に母子健康手帳検討委員会を立ち上げました。今回は我が子の成長記録ハンドブックの作成に携わってきた神奈川県視覚障害者福祉協会の鈴木隆之理事長と村川明子女性部会長のお二人に、ハンドブックを作り始めた経緯や作成する上でのこだわりなどについて詳しく伺います。
今回は神奈川県視覚障害者福祉協会の鈴木隆之理事長、そして村川明子女性部会長のお二人にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは自己紹介をお願いしたいと思います。最初に鈴木さんからお願いします。
はい、皆さんこんにちは。私、神奈川県視覚障害者福祉協会理事長をさせていただいております鈴木です。 以前は日支連情報部長とか事業部長とかをさせていただいておりますが、今は地元で働かさせていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。続いて村川さん、お願いいたします。
はい、神奈川県女性部の村川明子と申します。去年の4月から女性部会長を務めさせていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、今年4月1日に神奈川県視覚障害者福祉協会のホームページ内で、母子健康手帳我が子の成長記録ハンドブック配布を開始したということなんですけれども、これまで視覚に障害のあるパパやママには使いにくかった母子健康手帳をより使いやすいものにするために作ったと伺っています。この我が子の成長記録ハンドブックについて詳しく教えてください。
わかりました。じゃあそこら辺は鈴木の方からお話しさせていただきます。この、ちょっとタイトル長いんですけど、最初はですね、母子健康手帳付属資料というふうにしてたんですが、役員会理事会などでちょっとそれはダメなんじゃないのって話の中で、我が子の成長記録ハンドブックというふうに改名をした経緯があります。中身としては、成長の時期時期に分かるように身長、体重、頭位、頭の周りの、ね、頭位加えて、その時期になって予防接種を加えるというようなことも一覧で分かるようにしました。さらに検診も、例えば1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、いろんな検診があるわけですけれども、その月に記載することで、例えば1歳になったらこういう身長で、体重で、頭位で、さらにはこういう予防接種だとか、こういう検診を受けなきゃいけないっていうのが一目で分かるような、すぐに分かるようなものになっています。で、母子手帳にはここの部分は書かれているんですけど、私たちはそこをいろいろめくっていったり探したりすることができないので、分かりやすくしようということで、視覚障害のある私たちにとって使いやすいもの、分かりやすいものということでやりました。
ありがとうございます。この我が子の成長記録ハンドブックを作るにあたって、どのように計画を組んで作っていったんですか？
これはですね、日本盲人福祉委員会からの補助金でやっていて、1年間事業でやったんですけれども、検討会議を6回、さらには実務会議を1回やっています。それでこの実務者会議のところで保健師だとか、そういった専門家のご意見をいただこうということでやりました。メンバーについては村川女性部長の方からお願いします。
はい、メンバーが子育てを経験した方、それからご結婚とか出産を予定されている方とか、事務局、請願の方、いろんな方に協力していただいて検討員を発足しました。
先輩ママというか、出産を経験されている方もいれば、これからっていう方だったり、意見を聞いた上で作っていたんですね。
はい。
実際にどういった意見が出てたんですか、その作っていく中で。
それぞれ皆さん苦労なさってたんですけども、私の場合は2度、2人の子供がいるんですけれども、2回とも役所でも病院でも点字の母子手帳があるってことを教えてもらえなかったんですね。定期検診や予防接種の時などは、その一般の母子手帳を持って行って記入してもらっていたんですけれども、私自身内容は全く知りませんでした。っていうのも、私も全盲ですし、夫も全盲なので読むことができないので、もう諦めるというよりはそういうものだと思っていました。もうこの度自分で記入できるものを作ってみたいということで計画されました。
そういった気持ちがあって作られていったってことですね。はい、他にもあれですか、このハンドブックを作ろうと思ったきっかけというか、エピソードというか、そういうのはありますか？
エピソードって言いますか、点字は本当に電話帳のように分厚くて重みもあって、持ち運びはもちろん大変ですし、何よりも書き込みができないっていう不便な点が多いものなんですね。私たちやっぱり子育てをしていく中で、自分で特定したものを自分で記入して管理していきたいっていう希望がありましたので、
自分で記録して取っておけるってところが大事な部分かなと思いましたね。
鈴木さんとしてもそうですね。
そうですね、私の立場からすると、その読書バリアフリー法っていう法律ができて、視覚障害のある人たちに対する母子健康手帳の交付っていうのは あるけれども、実際に情報バリアフリーになってないと。 要するに読書っていうものの、これはやっぱり我々にとっては情報なので、情報のバリアフリーをオープンにするとしていくということの視点から見れば、やはり視覚障害があっても大事だなと思っています。展示板はあるけど書き込みできないって今話があったようになるし、ロービジョンの人たちの分は何もないので、そういったところをやっぱりきちっと保証しないといけないという視点で作りました。
ありがとうございます。書き込みがあるっていうことで、後で読み返すこともできますし、子どもが成長した時にこんなことがあったよっていう話すきっかけというか、はい、そういうのにもなりますよね。
はい。
このハンドブックを作っていく上で、これはこだわったということはありますか？
はい、これはもう何よりも書き込みができるっていうことが一番です。それといろんな媒体のものを作りました。展示の印刷データ版、拡大文字も印刷物とデータ版と音声データ。神奈川県視覚障害者福祉協会のホームページで誰でも自由にダウンロードできるようになっています。それと表のところを数値化しました。展示では表はとても作るのも大変ですけど、読むのももっと大変なので、それを数値化して読みやすい状態にしました。
表っていうのは身長だったりとかそういうのが書いてあるんですか？
そうです。身長、体重、頭位、成長曲線です。
ありがとうございます。はい、このハンドブックをダウンロードした視覚に障害のあるパパやママからはどんな感想が寄せられていますか？
まだ公開して1ヶ月足らずなので、あまり普及してないんですね。ところがいろんな関係者にこの現物を見てもらうと、あ、これ便利だなっていう声は請願の人も含めて多く意見があります。なので私たち視覚障害のある者にとっては非常に有効だなっていうふうに感じているところです。
自治体で返事の母子手帳をもらう場合は自治体によりきりなんですかね？
そこの現状はですね、まず保健師さんたちが展示のこの母子手帳があるということを知らない、録音も存在するということを知っている保健師が非常に少ないというところが、まあ、このところの発端になったところなんですね。要するに結構高額なんですよ。通常の母子健康手帳って200円ぐらいなんですけど、展示のこの母子手帳なんと1万450円もするんです。これはもう自治体としても買えないっていう声も多くあります。
こういったものが配布されているっていうこと自体を自治体の方に知っていただくのも一つですね。
そうですね。
保健師さんだったりを通してでもいいとは思うんですけども、広がっていくといいですね。
それで現在それを一般の市町村のこういう担当課に知っていただくために、県などを通じて各市町村に分かるようにしていっていますし、また様々な議員さんたちを通じて全国にも広げていきたいと考えています。
ありがとうございます。それでは最後に、この番組をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。まずは鈴木さんからお願いします。
はい。もう子育て関係ないって方々もいっぱいいるかと思いますけれど、これを知ったからには若い人たちにこういうのあるんだということをぜひですね、広く広めてもらいたいなというふうに思います。
ありがとうございます。続いて村川さん、お願いいたします。
はい。見えないからって諦めることなく、今回使いやすいようにいいものができましたので、ぜひできて当たり前、自分の子どもの記録を自分で書き込んでいい思い出を作っていただくように活用していただけることを願っています。
ありがとうございます。今回は神奈川県視覚障害者福祉協会の鈴木孝之理事長、そして村川明子女性部会長のお二人とともにお送りしてまいりました。鈴木さん、村川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
母子健康手帳我が子の成長記録ハンドブックは、神奈川県視覚障害者福祉協会のホームページより無料でダウンロードすることができます。種類はベスファイルの展示版、ワードファイル A4 サイズ丸ゴシック18ポイントの拡大文字版、テキスト版、ワードファイル A5 サイズ丸ゴシック12ポイントの一般版、音声版の5種類です。それぞれ男の子用、女の子用に分かれています。現在、音声版は作成中につき、音声版を除く4種類を提供しています。 母子健康手帳、我が子の成長記録ハンドブックに関するお問い合わせは、NPO 法人、神奈川県視覚障害者福祉協会までどうぞ。メールアドレスは、jimu@npo-kanagawa.org。 電話番号は 046-205-6040 番。046-205-6040 番になります。受付時間は土日祝日を除く平日午前9時から午後5時までとなります。2月15日、日本視覚障害者団体連合の令和2年度指導者研修会が開かれました。この研修会は毎年年度末に行われていた臨時評議会の際に行われてきましたが、新型コロナ感染症の感染防止のため、今年度は全国の加盟団体の代表者とオンラインでつないでの開催となりました。今回の指導者研修会では、視覚障害者を取り巻く法律制度の中から、今話題の2つのテーマについて、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部から、自立支援振興室の今井隆室長補佐、そして障害福祉課の石井親久課長補佐のお二方にご講演いただきました。声の広場では、先月号に引き続き、この講演の模様をお届けいたします。今月号では、2020年10月からスタートした、雇用施策との連携による、重度障害者等就労支援特別事業について、詳しくお話しいただいた、障害福祉課の石井親久課長補佐による講演、雇用施策と福祉施策の連携による、重度障害者等の就労支援についてをお届けいたします。2、講演、雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援について、令和2年度日支連指導者研修会からその2、
通勤等の職場における支援のあり方につきましては、令和元年度の12月16日、社会保障審議会、障害者部会におきまして、一定の取りまとめというのをさせていただいたところでございます。現状につきましては、通勤や職場等における支援につきましては、やはり皆様方の方からも十分な対応ができてないのではないか、そういった指摘が多くあったところでございます。ですので、令和元年度に厚生労働省内において、障害者雇用福祉施策プロジェクトチームというものを立ち上げさせていただき、そちらの方で雇用と福祉、一体的展開の推進のもと、通勤や職場等における支援のあり方について、総合的に対応策を検討させていただいたところでございます。そのプロジェクトチームの中の一定の取りまとめを踏まえて、今般、通勤や職場における支援を実施しているというふうな、そのような流れになっております。プロジェクトチームにおきましては、いろいろな論点を検討させていただいたところでございます。例えば、通勤や職場における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものなのか、その中身、性格を整理した上で、提供の責任の所在、負担がどうあるべきか考える必要があるのではないか、そういったものを議論させていただいたところでございます。通勤や職場における支援については、個々の障害者の障害特性や就業場所等に応じて、例えばトイレ利用、昼食時の介助などの支援、もしくは書類の読み上げ、ページめくり、書類の整理等の業務補助、または支援機器等の調整など、様々なものが考えられるのではないか。で、その様々なものに関して提供の責任を整理するにあたっては、例えば働くというような一側面で見るのではなくて、その働き方が雇用関係にあるのか、もしくは自営としてお働きになっているのか、または雇用関係であったとしても、 民間企業で働いているのか、それとも公務部門で働いているのか、そういった場合分けなど、障害者の働き方も踏まえて整理する必要があるのではないか、そういったことをうるうる議論させていただいたところでございます。昨年度の PT、プロジェクトチームの結論においては、十分な今後の見通しがなかなか立たない中であっても、スピード感を持って検討を重ねていくこと、また段階的であっても取り組みをスタートさせること、そういったことが重要なのではないかというところで、これからご紹介させていただきます。令和2年度から雇用施策と福祉施策が連携して、まず制度の谷間に対応していく、そういった取り組みをやってみたらどうかというふうな結論に至ったところでございます。この取り組みにつきましては、まず段階的に対応策を検討してみるというふうな、段階的な過程も一つの取り扱い、取り組みでございますので、当然今後、引き続き通勤や職場における介助のあり方につきましては、厚生労働省内において検討を重ねさせていただき、より良い方法があれば、そちらの方の取り組みにシフトしていく。そのようなところで考えているところでございます。令和元年12月の社会保障審議会の中では、具体的には、雇用施策と福祉施策の連携として、まず、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を拡充するとともに、自治体が必要と認める場合には、地域生活支援事業の新事業により、各自治体が支援を行う。こういった取り組みを令和2年度から実施しよう。そういったことが昨年度決まったところでございます。このような経緯に基づきまして、これからご案内させていただきます、雇用施策と福祉施策の連携が、今年度10月より始まっているというふうな、そのような流れになっているところでございます。重度障害者等の就労支援についてというところで、今年度より通勤や職場における支援に取り組み意欲的な企業や自治体を支援するため、雇用施策と福祉施策が連携し、雇用する重度障害者等のための職場介助者や通勤の援助者を移植した企業に対して、雇用納付金からその一部の費用を助成するとともに、自営や企業で働く重度障害者等に対しては、市町村から重度訪問介護事業者等を通じて通勤や職場等における支援を実施する。このような支援を組み合わせるというふうな取り組みを今年度、令和2年度10月から開始しているところでございます。具体的には雇用施策におきましては2つの助成金を新たに創設させていただいたところでございます。重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金。もう一つは重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金でございます。また福祉施策につきましては新たに地域生活支援事業の市町村の任意事業の中で雇用施策との連携による重度障害者等就労特別支援事業を実施しているところでございます。これら納付金の助成金と市町村で行っております地域生活支援事業を組み合わせて今般通勤や職場における支援を実施しているというふうなところでございます。助成金と地活事業の共通事項としましては、それぞれの助成金、事業ともに対象者は重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者であること。また、通勤等の支援を行っていただく事業所としては、重度訪問介護事業所、同行援護サービス事業所、行動援護サービス事業所になっているところでございます。支援内容につきましては、まさに通勤や職場における必要な支援を提供していただくことを助成金または地活事業において実施させていただいているというふうな、そのような流れになっております。では、具体的に雇用と福祉施策、どのような連携をしているかというふうなことをご説明させていただきます。働き方によって一定の整理をさせていただいたというふうにご案内させていただいた通り、実は民間企業で働く場合と、自営で働く場合で連携の仕方が異なっているところでございます。具体的には民間企業で働いている障害者に関しましては納付金助成金と地活事業両方を組み合わせて支援するというふうな立て付けになっております。一方で自営で働いている障害者の方にはすべて地活事業において支援する、そのような形になっているところでございます。ですので、もし民間企業でお働きになる方につきましては、助成金と地活事業、自営で働く方につきましては、地活事業をご活用いただいて、通勤や職場における支援を実施するというふうなのが、この事業の全体像でございます。 より詳細についてご説明させていただきたいと思います。雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の支援における対応関係でございます。民間企業でお働きになる場合につきまして、職場における支援、もしくは通勤支援、双方につきまして、助成金と死活事業をセットにして提供するというふうな、そういった事業になっております。一方で、自営でお働きになる方に関しましては、地域生活支援事業、死活事業で提供するというふうな、そういったような事業の立て付けになっております。雇用関係等で働く方の中でも、公務部門に働く方につきましては、それぞれの観光庁において支援をしていただく、そのような考えに基づき、今回の助成金及び地活事業の対象にはなっていないところでございます。雇用施策と福祉施策における就労支援の考え方でございます。今回、この事業につきましては、現行の障害福祉サービス、具体的には、重度訪問介護、同行援護、行動援護、特にご視聴の方にかかりましては、同行援護利用者の方が多いかと思いますが、こういった現状の福祉サービス、重法、同行援護、行動援護において、経済活動を理由に、当該サービスの利用ができない時間がある方、現在、重法、同行援護、行動援護については、経済活動、具体的には働いている間につきましては、これらのサービスが利用できないというふうな、そういった取り扱いをしているところでございます。こういった働いている間、当該サービスが利用できない時間ある方について、その利用できない時間というものを、今回今ご紹介させていただいております、雇用施策と福祉施策の連携により、支援を実施させていただくというものが、今回の取り組みでございます。本来、同行援護、行動援護等で支援をさせていただければいいところではございますが、現行の取り扱いの中においては、そのような取り扱いがしていないというものでございますので、利用できない部分を今回就労支援として新たな取り組みで補完させていただくというものが、今回の取り組みでございます。基本的には、両助成金につきましては、連携してセットで民間企業で働く方に関しましてはご利用いただくような形で考えておりますので、その対象者につきましては、基本的には全て同じでございます。納付金助成金の対象者につきましても、重度訪問介護、または同行行動援護の利用者が対象者としてなります。当然、死活事業として実施していただく事業につきましても、民間企業でお働きになる方、自営で働くお働きになる方、それぞれにつきまして、全て重度訪問介護、同行援護、行動援護、利用者が対象となるところでございます。ただ、唯一違いがあるのが、納付金助成金につきましては、いわゆる雇用率制度の対象になる方が対象になっているところでございますので、障害者手帳をお持ちの方が対象になるところでございます。一方で、福祉施策である地活事業につきましては、必ずしも手帳の有無というものは関係ございませんので、手帳をお持ちでない方で、同行援護等を利用される方がいた場合、実は納付金の助成金の対象にはなりませんが、自治体の方でやっている地活事業の対象にはなるというふうな形でございます。一部そのような違いはございますが、雇用施策と福祉施策双方ともに重度訪問介護、同行援護、行動援護、それらの支援のサービスを受けている方がサービスの対象、支援の対象者になっているというところでございます。続きまして、それぞれこのサービスを利用するための手続きでございます。雇用施策と連携した事業を実施していただくにあたりましては、民間企業等でお働きになっている方、自営等でお働きになっている方、それぞれでやっていただく手続きの流れ等が異なるものがございます。民間企業でお働きになる方にかかりましては、雇用施策と連携し、通勤等の支援を実施させていただくことになっております。ですので、雇用施策を活用するにあたりまして、雇用施策における納付金助成金を支給している独立行政法人、高齢障害求職者雇用支援機構、通称 JEED、JEED と言いますが、この JEED も関係者と入れて、JEED、市町村、ご本人さん、企業、この4社間でそれぞれ手続きを進めていく必要性がございます。まず、民間企業において、職場、もしくは通勤における支援をご希望の方に関しましては、市町村の窓口にご相談いただいた上で、関係者間で支援計画書を作成していただく必要がございます。この支援計画書は、 いわゆる福祉施策、もしくは雇用施策、どれぐらい雇用施策を利用するのか、もしくは福祉施策を利用するのか、そのような支援がどれぐらい必要なのかというのを個々人で支援計画書の中に記載いただき、具体的に納付金助成金が支給できる部分、地域生活支援事業が活用できる部分はどれなのかというのを関係者間で一定程度の合意形成を図っていただく書類になります。ですので、まず市町村、ご本人さん、企業においてどのような支援が必要になり、どのような制度が活用できるのかどうか、そういったものをまずご検討いただき、支援計画書をご作成いただくことになります。この支援計画書を持って、今度は企業さんの方から GIDO、高齢障害求職者雇用支援機構の方に、助成金の活用について仮申請をしていただく流れになっております。この仮申請を受けて以降、地活事業、地域生活支援事業の利用申請、もしくは支援の利用開始というふうな手続きの流れになっております。現状、福祉施策においては市町村、納付金助成金については GIDO がそれぞれ支援することになっておりますので、窓口が2つになってしまっておりますが、今後、より一層の簡素化ができないか等につきましては、検討の方を重ねさせていただきたいと思っておりますので、もしやりづらさ等がございましたら、ぜひご意見としていただければ幸いでございます。続きまして、自営の方につきましては、すべて地域生活支援事業において支援をさせていただくことになっております。このため、先ほど民間事業でございました、助成金の手続き、助成金申請にかかる手続きというのはございません。すべて利用希望の方につきましては、市町村にご申請いただく、ご相談いただくというふうな流れになっております。また、すべて地域生活支援事業において支援をさせていただくことになっておりますので、先ほど民間事業の方でご紹介させていただきました、支援計画書、どこの部分が助成金であり、どこの部分が地域生活支援事業で支援するのか、そういったものを記載する支援計画書についても、必ずしも作成していただく必要性というのはございません。ただ、今後どのような支援がなされていくのか、事前に市町村とご本人さんにおいて、一定程度の計画を立てる、そういったことも就労支援においては重要でございますので、この支援計画書の作成につきましても、もし市町村との相談等がうまく進めば作成していただき、今後市町村とどのような形でこの事業を活用していくのか、ご相談いただければ幸いでございます。最後に時間も限られておりますので、同行援護等における本事業の活用イメージについてご紹介させていただき、ご説明の方は終わらせていただきたいと思います。FAQ の中に同行援護に関する具体的に自治体から上がってきた質問を何個かピックアップさせていただいているものでございます。問い番号11番、同行援護、行動援護は外出時の解除となっているが、民間企業における職場における解除も支援対象に含まれるか、そういったご質問を多数自治体等からいただいていたところでございます。こちらにつきましては結論から申し上げますと、同行援護等につきましても外出時の移動中だけではなく、外出時の移動先における支援というのも可能にしているところでございますので、当然同行援護でそちらの支援が対象である以上、本事業につきましても企業内の職場における解除も支援対象として考えているところでございます。ですので、今回の雇用施策と福祉施策の連携における事業につきましても、民間企業でお働きの方に関しましては、民間企業の職場内における解除というのも支援対象に含まれるものだというふうなところでございます。また、問いの12番でございます。本事業につきましては、原則就労場所は問わないというふうな形になっております。ですので、在宅就労も含むと考えてよいか、そのようなご質問はあるところでございます。我々としての考え方は、答えでございます。就労場所には在宅も含むというところでございます。以降の取り扱いにつきましては、少し現状内容の整理をさせていただいているところでございますが、現行の取り扱いをご紹介させていただきます。在宅就労は含むのですが、例えば同行援護につきましては、現状、いわゆる自宅での支援というものは想定していないところでございます。一方で、例えば自営の方につきましても、自宅で自営を行っているという方は非常に多いかというふうに承知しているところでございます。この場合、 同行援護が自宅での支援が実施できないので、この事業も実施できるのかどうかというふうな、そういったご質問が多数寄せられたところでございます。それに関します、我々現状の国としての考え方は、同行援護においては、外出における必要な支援についての支援を想定しているため、在宅で行うことは想定していない。が、市町村が認める場合については、在宅における介護等についても、本事業の対象として差し支えないというふうに、今般整理させていただいているところでございます。少し、複雑ではございますが、同行援護については、自宅における支援というのは想定しておりませんが、本事業につきましては、職場が自宅であるというふうな方もいるというふうなことも最大限勘案させていただきまして、本事業については、市町村が認める場合については、自宅においてお働きになる場合の支援というのも活用いただけるというふうなところで整理しているところでございます。ただ、一方で、市町村等が認める場合においてはというふうな形で現状の Q&A にはなっております。どのような場合が認められるかどうか、このようなところで市町村ごとに取り扱いに差があってはいけませんので、今後厚生労働省としましては、自宅において本事業が活用できる場合というのは、具体的にどのような場合があり得るのかどうか、こういったところは追加で Q&A を発出させていただくなどを検討しているところでございます。問い13としまして、この事業につきましては、いわゆるアハ企業、に従事する方というのも支援対象者なのかどうかというふうなご質問も多数頂戴しているところでございます。こちらにつきましては、アハ企業でお働きになる障害者の方につきましても、支援対象として差し支えないというふうになっておりますので、結論から申し上げますと、アハ企業でお働きになる、かつ自宅で働いている自営業の方に関しましても、この事業というのは活用できる部分があるというところでございます。
これで講演。雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援についてを終わります。さあ、それでは引き続き皆様を日知連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、日知連用具ステーション。
皆さんこんにちは。声の広場用具ステーションの時間がやってきました。今月も用具購買所の小川さんと一緒にお届けしてまいります。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小川さん、今月はどんな内容でしょうか？
今月はアミディア製の音声拡大読書機ヨムベスマイルをご案内します。
用具購買所でも長年にわたって扱っている読書機ですね。どのような特徴があるんですか？
はい、大きな箱のような形状をした音声読書機で、本体の蓋を開けて読みたいものをセットし、リモコンの読み上げボタンを押すことでその対象物を撮影し、その中に含まれている墨字のデータを認識して文字を音声で読み上げます。書籍や新聞の読み上げ、手紙の差出人の確認など、様々な用途でご利用できます。通常読み上げモードの他に、通帳を読み上げるモードや、展示を読み上げるモードもあります。
通帳を読み上げるモードっていうのは、どういったものなんですか？
普通の読み上げですと、例えば左から右に、上から下にっていう風に、うまくその通帳の日付と金額の内容の順番がうまく読み上げない場合もあるんですけれども、通帳読み上げモードを使うことで少し認識率が高くなります。
通帳を確認するときも使えるってことですね。
ただ、この通帳読み上げ機能も、通帳発行している銀行の書き方だったり、それから、きれいに印字されているかっていう影響をかなり受けてしまいますので、それによって認識率はかなり変わってきます。
ちょっとそこには注意しなくちゃいけないってことですね。
はい。
ありがとうございます。音声拡大読書機ということで、拡大の表示もできるんですか？
はい。別売りの液晶モニターを接続すれば、撮影した画像を拡大表示することもできます。
じゃあ拡大もできるし、読み上げもしてくれるっていうことですね。
こちらも一つ注意点がありまして、拡大できるのはあくまでも撮影した画像なので、通常の拡大読書機のようにセットしてそのまま拡大表示するということはできませんのでご注意ください。
ありがとうございます。その他にはどんな機能がありますか？
この他に、音楽 CD や デイジー CD の再生。また、モニターをつないでおけば DVD を再生することもできます。そして、2021年3月以降のモデルでは、クラウド認識機能というものが採用されました。
このクラウド認識機能というのはどんな機能なんでしょうか？
この機能は、付属の LAN ケーブルを使ってインターネット回線に接続することで利用できます。クラウド認識機能を利用することによって、封筒に書かれた文字や色づりのチラシなど、今までですと読み上げが難しかった印刷物も認識精度が向上します。この機能の採用に伴って、今まで独立して搭載されていた手書き読み上げ機能は、このクラウド読み上げ機能に統合されたためなくなりました。また、クラウド認識機能搭載モデルは、その機能を搭載していない従来のモデルに比べて、起動と終了により長めに時間がかかるようになりました。また、インターネットに接続している状態では、定期的な内部プログラムの更新があるために、さらに多くの時間がかかる場合があります。ただし、起動と終了の途中で電源を切ってしまうと、故障の原因につながってしまいますので、起動と終了の際は電源ボタンを触らないように気をつけてください。
ありがとうございます。それでは使用や価格についてお願いします。
はい。まずは使用からです。使用は大きさが奥行き 38.5 センチ、横幅26センチ、高さ11センチです。重さは 6.6 キログラム、価格は非課税で19万8千円です。
ありがとうございます。それでは今回の内容についての問い合わせ先をお願いします。
はい。今回の内容についてご注文やお問い合わせは、日本視覚障害者団体連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話の場合は、03-3200-6422 番、03-3200-6422 番まで。ファックスの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番まで。 E メールでのご注文の場合は、ご注文用 E メールアドレス yogc@jfb.jp まで。 E メールでのお問い合わせの場合は、お問い合わせ用 E メールアドレス yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは、4、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集短歌の部をお送りしておりますが、今回からその第2部大場作品集からご紹介いたします。お一人目の方です。千葉県にお住まいの沢根真理子さんの短歌です。旅行先、景色が見たい、一度でも城杖なしで歩いてみたい。旅行先、景色が見たい、一度でも城杖なしで歩いてみたい。彫刻で狸を作り、ショーに入りて、メイドの土産話かな。彫刻で狸を作り、ショーに入りて、メイドの土産話かな。若き頃、バイトに励み卒業を迎え、喜び歩む我の顔。若き頃、バイトに励み卒業を迎え、喜び歩む我の顔。今回 お二人目の方です。千葉県にお住まいの小林修さんの短歌です。母親が30迎えたお祝いにヘルパーさんを招待します。母親が30迎えたお祝いにヘルパーさんを招待します。満面の笑みを浮かべてショートから母親帰りほっとする我。満面の笑みを浮かべてショートから母親帰りほっとする我。車椅子福祉カーにも感謝して母と一緒に墓参りする。車椅子福祉カーにも感謝して母と一緒に墓参りする。神奈川県にお住まいの大竹睦美さんの短歌。立春の明日すがしく起き入れて手のひらかざし風を聞きより。立春の明日すがしく起き入れて手のひらかざし風を聞きより。音もなく我を追い抜く自転車に命のめまいおぼゆ真夏日。音もなく我を追い抜く自転車に命のめまいおぼゆ真夏日。人間のバトンとなりぬ駅にリレーされつつ目的地に着く。人間のバトンとなりぬ駅にリレーされつつ目的地に着く。続いての方です。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの短歌です。疑問符をひょいと見つけた好奇心、素通りできず知恵を巡らす。疑問符をひょいと見つけた好奇心、素通りできず知恵を巡らす。遠い日になりわいとせし稲作は外国米に怯えさせられる。遠い日になりわいとせし稲作は外国米に怯えさせられる。欠席と書きたる脇の添え書きが若かりし日を思い出させり。欠席と書きたる脇の添え書きが若かりし日を思い出させり。続いての方です。千葉県にお住まいの椎名翔前さんの短歌。大藤に群がる蜜蜂せわしそう、我らが寄っても避けて飛び交う。大藤に群がる蜜蜂せわしそう、我らが寄っても避けて飛び交う。音訳者中、この大藤に群がる蜜蜂せわしそう、せわしそうの後に当店の印があります。音訳者中終わり。大卒後40年に気づかされ、思い起こせば様々ありき。大卒後40年に気づかされ、思い起こせば様々ありき。音訳者中、この上の句の気づかされの後に当店の印があります。音訳者中終わり。視力はゼロ、夢の中では何だって、色も形も見えるのが嬉しい。視力はゼロ、夢の中では何だって、色も形も見えるのが嬉しい。音訳者中、この上の句の視力はゼロ、ゼロの後に当店が打ってあります。音訳者中終わり。続いての方です。神奈川県にお住まいの青柳つとむさんの短歌です。命惜しその悲しみに耐え忍ぶ、みぞれが雪に変わる被災地。命惜しその悲しみに耐え忍ぶ、みぞれが雪に 変わる被災地、うっすらと椿に積もる名残雪、溶けたる様の光をつかむ。うっすらと椿に積もる名残雪、溶けたる様の光をつかむ。見えぬ目に憂いを残す夕焼けよ、逗子の浜辺に妻の手を取る。見えぬ目に憂いを残す夕焼けよ、逗子の浜辺に妻の手を取る。今回最後の方です。福島県にお住まいの八木沼智司さんの短歌です。姉の墓碑、いわき七浜望む丘、地震に耐えて津波に耐えて。姉の墓碑、いわき七浜望む丘、地震に耐えて津波に耐えて。放射能、霧通し抜け飯舘、山にぶつかり中通り下る。放射能、霧通し抜け飯舘、山にぶつかり中通り下る。津波浮く塩屋の岬変わらずも、観光客も住む人もなく。津波浮く塩屋の岬変わらずも、観光客も住む人もなく。いかがでしたか。今回はこれでお別れです。物見な躍動の季節です。心ゆくまで春を謳歌してください。ボンボヤーシ。
またまた福来たるだ。待ちかね福来たる、待ちかね福来たる。福が来た京都、またまた福が来た神戸、そして京都に次いで菊の舞台でも福が来た。あらゆるものにドラマはあるもの。スポーツに芸術、日常生活のあらゆるところで生まれるドラマは、多くの人々の心を熱狂的に湧き上がらせてしまいます。競馬もその一つで、馬たちの競争をさらに彩るのは、短い時間の中であってもユーモアを交えつつ正確に状況を伝えてくれる名実況です。最初に紹介したのは杉本清アナウンサーによる1997年菊花賞での最後の競り合いに待ちかね福来たるが勝利したことを告げる実況です。2番目にグレードの高いレースである神戸新聞杯と京都新聞杯で勝利を収め、夢の大舞台となる最も高いグレードのレース菊花賞で優勝したことを一息で伝えてくれています。待ちかね福来たるとは馬の名前ですが、待ちかねた福が来たというありがたい意味が込められています。また同世代には待ちかね笑う角がおり、2頭で笑う角には福来たるになるなど、名付け親である馬主のネーミングセンスに思わず薬としてしまいますね。馬主として有名なのは、皆さんもおなじみ祭りで有名なサブちゃんこと北島三郎です。持ち馬である北三ブラックが2015年の菊花賞で優勝した際は、息子の勝利に駆けつけ、また2018年の引退式においても、祭りだ祭りだ祭りだ、北三祭り、これが競馬の祭りだよと笑顔で歌を披露してくれました。北三ブラックが有終の美を飾ったのは2018年の有馬記念。有馬記念は馬たちのラストランとなることも多く、1990年のオグリキャップ、2006年のディープインパクトなど、数々の名馬が年の暮れに美しい走りを見せてくれました。さて、よく耳にする有馬記念という名前ですが、レースにはそれぞれグレードがあり、有馬記念をはじめ宝塚記念や天皇賞の春や秋など、 一般的に有名なものは G1 と呼ばれる最もグレードの高いレースに入ります。三冠馬とは G1 の中でも三歳馬のクラシックレースである皐月賞、日本ダービーの呼び名で有名な東京優駿、そして菊花賞を制した名馬に贈られる称号です。2005年にディープインパクトが三冠馬を達成した時に馬場哲司アナウンサーが発した世界のホースマンを見てくれ、これが日本近代競馬の結晶だは今でも歴史に残る名実況として知られています。さてこれから始まる大レースといえば走れ高太郎の今日はダービーめでたいなで有名な日本ダービーこと東京優駿です。今年は5月30日に行われる予定です。のめり込みすぎはいけませんが、これからドラマが生まれるかもしれない瞬間を楽しんでみてはいかがでしょうか。しかし一つご注意を、馬券の購入は20歳からです。日試練声の広場令和3年5月号でした。奥付け日試練声の広場 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/本コンテンツの著作権は日本視覚障害者団体連合に帰属します。またがし、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集社会福祉法人日本視覚障害者団体連合情報部、電話 03-3200-6169、 E メールアドレス jouhou@jfb.jp、 発行社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、郵便番号 169-8664、 東京都新宿区西早稲田 2-18-2、 電話 03-3200-0011 代表、ファックス 03-3200-7755、 ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。